4ページから8ページ。特集、認知症になってもお互い様。急速に進む高齢化。本庄市においても人口の約3割が高齢者です。そして高齢化が進むとともに、認知症の方も増えています。2025年には高齢者の5人に1人が認知症になるとの試算もあり、認知症が身近にあることが当たり前な時代が来ています。高齢者福祉課、電話 25-1722。 認知症とこれから。認知症に対するイメージは人それぞれですが、自分や家族が認知症になったらどうしよう。認知症の方は何もわからないから関わるのは難しいといった不安や恐怖を感じている方も多いかと思います。これまで広報本庄では、地域で活動している認知症サポーターや介護施設で働く方を通して認知症について考えてきました。今回の特集では、これまで個々で行っていた活動から一歩前進し、サポーターも認知症の方も一緒のチームで地域づくりを行う、チームオレンジ本庄を紹介し、認知症とこれからの本庄市について考えていきます。このページの半分以上を使い、大小5枚の写真が載っています。いずれも高齢者の方々の楽しそうな様子が写っています。ピンポン玉をレンゲのようなものを使って、隣の人にリレーをしている3人の方たち。円形に椅子に座って、隣の人と手を取り合い、ゲームをしている様子。テーブルに向かい、折り紙を折っている方たち。折った作品を見せ合っている様子。そして、正面のホワイトボードに向かい、講習を受けている方たちが写っています。写真説明終わります。チームオレンジ本庄とは、チームオレンジとは、認知症の方やその家族と、認知症サポーターを中心とした地域の支援者をつなぐ仕組みで、近年全国的に広がりを見せています。その仕組みを整えるため、市では、認知症になってもお互い様、笑顔あふれる本庄市をコンセプトに、チームオレンジ本庄というボランティア団体を設立しました。チームオレンジ本庄は、認知症サポーター養成講座、ステップアップ講座を受講し、認知症について知識と理解を深めたオレンジサポーターが、認知症の方やその家族と一緒に地域活動を行います。認知症の方との活動は、支援する人、される人ではなく、互いにできることを協力して行い、お互い様の関係を大切にしています。地域との連携。日頃から認知症地域支援推進員として活動し、認知症について深い知識を持つオレンジコーディネーターと共に、月1回意見交換や、サポーター、認知症の方、地域をつなげる連携づくりに取り組んでいます。現在は、オレンジサポーターとオレンジコーディネーターが連携し、誰でも気軽に集える場所、オレンジカフェを開催しています。チームオレンジ本庄、地域連携のイメージとあり、3つの囲みがあります。チームオレンジ本庄、認知症の方やその家族、オレンジサポーター。連携する地域の団体や事業所、認知症の方やその家族、本庄市、地域包括支援センター、かかりつけ医、認知症サポーター、金融機関など、オレンジコーディネーター、 チームオレンジ本庄と一緒にサポーターと認知症の方、地域をつなぐネットワーク作りに取り組む。この3つがそれぞれ握手のイラストで結ばれ、互いに連携していることが示されています。その下に写真があります。オレンジサポーターとオレンジコーディネーターが月1回集まり、情報共有や意見交換を行うとあり、7人ほどの方が椅子に座り丸く向き合って話し合っている様子が写っています。写真終わります。オレンジカフェとは、オレンジカフェは認知症の方やその家族、地域の方と誰でも気軽に集える場所です。認知症の方もそうでない方も、認知症に関する思いや悩みを話したり、一緒にゲームをしたりして交流を楽しんでいます。チームオレンジ本庄では、地域の薬局やショッピングモールと連携して、買い物や空き時間にフラッと立ち寄って、子どもから大人まで楽しめるオレンジカフェを開催しています。市内のオレンジカフェについて詳しくは市ホームページへとあり、二次元コードが載っています。小さな写真が3枚あります。希望を書いた短冊を見せる2人の女性。ベビーカーに乗り短冊で遊ぶ赤ちゃんとお母さん。テーブルを挟んで座り、立っている女性と楽しそうに話している4人の方たちが写っています。写真終わります。ここまで高橋でした。
チームオレンジ本庄サポーターの思い。ページの中ほどに横長の写真があります。オレンジサポーターの伊藤さん、佐藤さん、高岸さんの3人が笑顔で懇談しています。吹き出しがあり、伊藤さんは向こう三軒両隣みたいな考え方が大切。高岸さんは人をつなぐ橋渡しをしたいと話しています。その上下に小さな写真が2枚あります。それぞれ佐藤さんと高岸さんです。2人とも両手を胸に当てる仕草をしています。写真終わります。オレンジサポーター座談会。参加者と主催者双方が楽しむことをモットーに、一緒に集いの場、オレンジカフェを作り上げる。そんな活動の中で感じていることや活動の大切さについて、オレンジサポーターの皆さんに語ってもらいました。はじめに、チームオレンジに参加しようと思ったきっかけを教えてください。伊藤さん、私は2年ほど前に、自分がどうなったら認知症って言われるのかが知りたくて、認知症啓発のイベントに参加したのがきっかけでした。そこで学んだことで、認知症啓発について何かできないかと考え、チームオレンジ本庄に参加しました。佐藤さん、私は父や親戚が認知症だったので、認知症サポーター養成講座を受けていました。みんなを見送った後、もっと自分にできることがあったのではないかという後悔の思いや、身近に認知症の人がいた経験を何かに生かしたいという思いがありました。そんな中、チームオレンジの話を聞いて飛びつきました。高岸さん、私は訪問介護関連の会社に転職したことを機に、社会福祉士の資格を取ろうと思い、その勉強中に認知症サポーター養成講座も受けました。転職して地元に戻ってきて、何か地域の役に立てないかと考えていたところ、チームオレンジのキックオフを聞き、やってみようと思いました。活動の中で感じていることや持っている思いを教えてください。佐藤さん、 認知症になってもすべてが壊れるわけじゃないというのを実感しています。例えば、徘徊と呼ばれる行動も本人には目的があります。私自身がよく知っていれば、もっとうまく接していけたのかなという思いもあります。認知症について正しく伝えることで、認知症があまり身近にない方たちの持っているイメージを変えたいですね。高岸さん、そうですよね。知ることって一番大事だと思います。私も持っている知識や経験を誰かに伝えないともったいない気がしていたので、地域活動に踏み出せたんだと思います。伊藤さん、確かに認知症に接点がない方と、実際に身近で見てきた方とでは、考え方やイメージに差があるのを感じます。私も認知症の方が身近にいなかったので、講演会などで学び、認知症についての自分なりのイメージを持っていました。しかし、認知症の方やその介護をしている方と直接関わると、想像していたイメージと違って、悲壮感みたいなものがない方が多い。やっぱり、外から見てるのと実際関わるのは違うなと思います。高岸さん、表に出てきづらいだけで、家庭内で抱え込んでいる方も多いかもしれませんね。佐藤さん、認知症の家族がいることを外に知られるのが恥ずかしいって思う方もいると思います。高岸さん、まだまだ偏見もありますよね。伊藤さん、あと少し前から国や市でも地域包括ケアシステムという地域内で助け合う体制を作ろうという動きがありますが、まだ若い世代に浸透していないと感じますね。高岸さん、世代間ギャップみたいな感じで、若い世代が自分ごととして捉えていないからなのかなと思っています。私たちの世代が高齢者と若い世代の間に立って、橋渡しをしなきゃと思いますし、チームオレンジの活動もそんな役割を担っていけたらなと思います。伊藤さん、そうですよね。実際集まればどんな世代でも和気あいあいとつながれる。良い制度や体制があっても最後に運用するのはその地域の人だから、オレンジカフェ以外でも地域の人の集まる場所がたくさんあることが大事なんだと思います。認知症になってもお互い様な町にするためにどんな活動をしていきたいですか？どんな活動が地域に必要ですか？高岸さん、今は居場所づくりの一つとしてオレンジカフェを開催していますが、内容を知らない方や外へ出ることに不安や負担を感じる高齢者や認知症の方が参加しやすくなるような手助けの活動ができないか考えています。例えば、そういう方たちと一緒に外に出て買い物したり、外出支援をするなどのフィールドワークも必要なのかなと思います。伊藤さん、自分の周りの小さなつながりを増やす活動を地域の皆さんにしてもらえると良いのではと思います。地域で高齢者や認知症の方を支援するというような大きなことをするわけではなく、近所付き合いみたいな小さな活動が大切なんだと思います。ゴミ出しの最中に会った子供やおばあちゃんに声掛けするみたいなものでもいいんです。日頃のつながりが地域を良くする大きな力になります。小さなつながりがあると、地域の困りごとや問題が見つかったり、相談や解決につながりやすくなる。そういった活動も広がるといいですね。地域活動に参加してみたいと思っている方に向けて、メッセージをお願いします。伊藤さん、 何でもいいんだよということですね。難しいことをするわけではないから、興味のあるものや友達作りの感覚でまずはやってみる。活動しようと意気込まなくてもいいよと伝えたいです。佐藤さん、私も興味のあるものを探して参加しています。認知症サポーター養成講座も広報誌を読んで興味を持ちました。やってみて合わなければやめてもいい。まずは気楽に参加してみることが大切ですね。高岸さん、地域活動は地域のため、誰かのためにというより、まず自分のため、身近で興味のあるところから参加してみる。自分が楽しいから行く。それが結果として誰かの役に立つかもしれないし、ならないかもしれない。でも、それでいいんだよと言いたいです。写真があります。レクリエーションの様子です。大勢の人が椅子に座って一つの輪を作り、その真ん中に袋を持った男性が立っています。写真終わります。チームオレンジの活動について、詳しくは市ホームページへとあり、二次元コードが載っています。ここまで矢島でした。
認知症になってもお互い様。チームオレンジ本庄を通して見えてきたのは、誰かに何かを一方的にしてもらうことではなく、日頃からのお互い様の関係づくりの大切さでした。そうした関係が、大変な時は助け合おう。私が認知症になっても今まで通りよろしくねと言い合える、安心して暮らせる地域につながります。認知症があっても尊厳と希望を失うことなく、役割や社会とのつながりを持ちながら、家族や友人、ご近所の人たちと笑顔で暮らせる街。その始まりは人と人との小さなつながり。ご近所や地域のことに目を向けて、自分にできることや興味のあることから始めてみませんか？写真があります。輪になりゲームをする高齢者の写真が2枚と折り紙をする写真が1枚です。認知症や地域活動についてもっと知りたいと思ったら、認知症サポーター養成講座、認知症の正しい知識や接し方を学び、自分にできる範囲のちょっとした気遣いで認知症の方や家族を温かく見守る応援者になるための講座です。日程、9月28日土曜、10月12日土曜、予定。申し込み等、詳しくは広報本庄9月号でお知らせします。10月には、認知症サポーター養成講座を受講した方が、さらに認知症への理解を深め、地域づくりの活動について学ぶ、ステップアップ講座も開催予定です。高齢者福祉課、電話 25-1722。写真があります。小学生のための講座でしょうか。前面に大きなスクリーンと講師2人、そして元気に手を挙げる子供の後ろ姿が映っています。オレンジウィーク in 本庄。認知症の人と家族に優しい地域を目指して。認知症について知り、ちょっとした手助けや寄り添うこと、人とのつながりや支え合うことの大切さを考えるイベントを開催します。期間、9月17日火曜から21日土曜、会場、市役所、アスピア小玉、ほか、内容、認知症に関するパネル展示、講演会、映画上映会、相談会、認知症予防運動体験、オレンジカフェなど。申し込み等、詳 詳しくは広報本庄お知らせ版8月15日号でお知らせします。高齢者福祉課、電話 25-1722。写真があります。パネル展示を熱心に見る6人の女性が写っています。